笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。今回は株式会社リモートストーリーズ代表取締役田中美香さんへのインタビュー後半になります。インターネットを使ってオンライン講師として活躍する田中さんの見えない部分やワークライフバランスについての考え方などをお聞きしています。インタビュー場所は東京駅そば切って1階にあります丸の内カフェ会です。それではどうぞお聞きください。それでは、田中美香さんの後半をね、
はい、
プライベートな部分を伺っていきたいなと思うんですけど、はい、そもそもね、
はい、
お家でお仕事してらっしゃるでしょ。
そうですそうです、うん、はい、
オンとオフって切り替えとかってどうなさってるんですか。
はい、なんか、あんまり切り替えないです。
切り替えない、
結構一体化してて、その仕事中とプライベートと、
はい、
そうなんです、一応その授業中とかだと、ピッとスイッチ入ったりしますけど、なんかそこまでこう、今は仕事、今はプライベートとかって分けてなくて、
はい、
人生みたいな感じで全部で、はい、
人生の中で今は仕事してるし、
そうですね、はい、
いつの間にか仕事終わってたとか、
そうですね仕事終わって子供の時間とか、はい、
そうなんだ。じゃあそのオンライン講座やってる時も横にお嬢さんたちいたり、
いる時もあります。はい、
すごい自然体ですね。
そうですね、なんかありがたいことに生徒さんたちも楽しみにしてくれてたりして、昔からの生徒さんとかは、なのでなんか今日はいないと、今日はどうしたのとか寝ちゃったのとかって言われて、はい、
心配してくれる
ので、そうなんですよ。
そうなんですね、さすがですね。で今4歳のお姉ちゃんが1歳からもうご自分でやられてますもんね、
はい、そうですね、そうですね、
今のスタイルになって3年っていう。
そうですね、はい、
ちなみに何にも今日はお仕事がないですなんていうふうに、はい、どんなことされてるんですか。
もう今は子供たちとどっか遊びに行くとか、そういうことが多いんですけど、特に今青森に住んでるので、なんか自然がいっぱいなので、まあ、夏だと海に行ったり、冬は何だろう、冬は寒いからでも家にいることも多いんですけど、
今日もね、この後ね、青森に帰られるということで、
そうです、はい、遊んでますね、はい、でもあんまりないですね、その丸々一日休みみたいな日が。
そうですか、
はい、
どんな作業がね、家で発生するんですか。まあ、講座をやってるっていうのは分かったんだけど、それ以外にどんなことをされてるんですか。
と、講座の準備もそうですし、あと、まあ、経理系もそうですし、事務作業ですかね、
お客様とのやり取り、
やり取りとか、はい、あと、まあ、集客とか、
はい、
告知とかも、SNS とかブログとかでやってるので、はい、そういう作業もあります。
じゃあもう毎日毎日こうアップしていくような感じですか。
そうですね、なんか最近はちょっとサボってたんですけど、この1年0歳児の1年はサボってたんですけど、基本的にはほぼ毎日。
素晴らしいですね、
そうですね、
やっぱりそういう努力もあって、お客様にも恵まれて、
はい、そうかもしれないですね、はい、
ね、スタートしてもう半年で事業としてね、
はい、
形になってたっておっしゃってたのがね、すごいなと思って、
はい、ありがとうございます、
はい、さすがです。
いえいえいえ、
すごくね、お話しして、
はい、
とかお写真を拝見した時には、柔らかい感じのね、こう可愛らしい感じの方なんですけれども、さすがの行動力ですね。じゃあそんな田中さんにとって、
はい、
ワークライフバランス、その番組がですね、笑顔のワークライフバランスっていうタイトルなんですよ、ワークライフバランスっていう言葉に対してどんなイメージを持ってらっしゃいますか。
ワークライフバランスってなんか結構、ワークとライフをこう切り離してそれぞれを充実させるっていうイメージの言葉かなっていうふうに思っていて、で なんかそれも一つのなんか作りなんだろう生き方だろうなって思っているんですけど、なんかさっきも私が言った通りなんか結構私は一体化しちゃっててその
人生、
まあ、そう人生みたいな感じで一体化しちゃってるので、まあ、その中でバランスを取っていくっていう感じで考えているので、まあ、それもワークライフバランスの一つなんだと思うんですけど、
はい、じゃあこの1年はできるだけこう育児に重点を置いた、はい、うんうんうん、人生、
そうですね、それをまたこう発信していく、この子育て期間のことを発信していくことによって、まあ、その後の、はい、まあ、お客さんに出会うこともあるだろうし、
確かにです
っていう感じで考えてます。はい、
素敵ですね。ね、なんかお子さんたちもね、はい、すごいこうなんて言うんだろう、ママ大好きな感じなんですけれども、はい、ね、
ベタベタ
ベタベタ何でも今ね口に入れる時期なん
で、はい、そうなんですよ。
じゃあ普段はお母様とお二人で、は
い、そうです、う
ん、子供さんを見ながらっていう感じ。
そうなんです、そうなんです、うん、はい。
講師の集め方、あ、確かにですね、
オンラインママ大学、
はい、オンラインママ大学の、はい、その講師の先生、ね、たくさん登録されてるんですけれども、うんうん、はいはい、あの講師の方たちはどうやって集まってらっしゃるんですか。
うん、ですね、うん、私がもともとリモート講師養成講座を始めた時に、うんうん、あのワンデーセミナーっていうのをやって、はい、大体120人ぐらい受けてくださったんですよ。
すごい、
うん、はい、でなんかその中の人たちにこういうの やるんですけどって言ったら、うんうん、なんか割とみんな興味を示してくれて、はい、その人たちです。あ、
そうなんですね。
はい、基本的には、はい、
じゃあ最初のお客様っていう感じですよね。
そうですね、最初のお客様が一緒に仕事をする人になっていった、
ビジネスパートナーにな
る。そうですね、そうですね、
うん、そういう一緒にね、お客様とお仕事をしていくっていうところで、はい、こう気にかけていることというか、はい、うん、気を配っていることっていうんですかね、はい、何かありますか。
ですね、そうですね、何かあるかなあんまり
自然に
ごく自然に、はい、リモート講師養成講座を受けてくれた、はい、ワンデーセミナーを受けてくれたってことは、うんうん、オンライン講座をやりたい人たちだと思うので、なんかそこで、うんうん、なんだろう、一緒に仕事ができたら嬉しいなっていうのは、はい、なんかお客さんっていう感じじゃなくて、なんか仲間みたいな感じで、あの講座とかもやってるので、はい、すごい自然に、はい、みんな手を挙げてくれました、はい、
やっぱり来てくださった方たちと一緒にご自身もステップアップしていきたいから、
そうですね、
活躍できる場をみんなで一緒に作ろうよみたいな、
そうなんです、はい、そんな感じで、
素敵ですね、
はい、ありがとうございます。
なんか以前ね、
はい、
その方はね、いろんな方のプロデュースをしている方なんですけど、はい、お話を伺ってた時に、はい、これからのリーダーはその、うん、なんていうの、トップに立つんではなくて、うん、こう輪の中心にいる、うん、こう横並びの、うん、こうグループを作るリーダーがこれからはいいんだなんていう話をしてて、
う
ん、
あ、そうなんだ、うん、
はい、例に出してたのが嵐だったんですけれども、
はいはい、
嵐ってグループあるじゃないですか。
ありますね。
なんかあそこのリーダーって大野くんじゃないですか、
はいはいはい、
大野くんってこうぐいぐい引っ張っていくタイプじゃない
確かにふわっとしてますよ ね、
そうそう、はい、でみんなでおいってみんなが助けてくれるような感じでこう、はい、うんうんうん、成立してるグループが嵐だなっていうのを言ってたんだけど、
はいはい、
うん、なんかその例えがあんまり良くなかったかもしれない
いやでも大野くんになりたいですね、うん、だからもし、ね、うんうん、はい、可能なのであれば
そういう雰囲気なのかなって今ね、はい、うんうんうん、伺ってて思ったんですよ。
そうですね、なんか結構年上の方々が支えてくれることが多くて、
講師の方たち、そうですね、
そうなんですよ、ちょっと上の方がなんか、うん、メカちゃん頑張れみたいな感じで支えてくださることが多いので、なんか本当に助かってます。はい、
いやでもその中でね、はい、まあ、年上の方たちの中でこう、はい、田中さんがその、うん、なんて言うんだろうな、先陣切ってというよりは、はい、その皆さんを一緒にこうまとめながら動いてるっていうのかな、はい、
そうですね、うん、そういう感じのイメージ で、うん、
ですね、はい、
そうなんです、うん、
またそれも例えが悪いですけど、はい、アメーバみたいな感じで動きながら、
はい、
形を変えながら、
はい、
またこう 興味がありそうな人がいたからまたピタッとくっついてきてとか、うん そ, ね、それでどんどん大きくなっていくような
、はい、うん、そういう感じがいいです
よね。いいですね、はい、いいです。素敵、私もくっつきたいですもん、
う
ん、
あ、本当ですか。もうぜひぜひぜひお願いします。
本当、はい、オンラインママ大学のページ見させてもらった時に、はい、これ面白いと思って。
あ、本当ですか、嬉しい、
はい、どうやって登録できるのかをこの後聞こうと思って。
あ、本当ですか。あ、ぜひぜひ、はい、
そんな感じでね、はい、いろんな起業家の方であったり、はい、講師の方を、うんうん、リーダーとしてね、はい、導いているというか一緒に進んでいらっしゃるんですが、うんうん、これからこういうことやっていきたい、田中さんみたいになりたいっていう方もたくさんいると思うんですね。今はなんだろうな、育児してて、うんうん、なかなか動けないとか、うん、そういう方もいらっしゃると思うんだけど、はい、そういう方に向けて、うん、今できる起業に向けての準備のアドバイスとか、うんうん、
はい、
うん、あったらお願いしたいな、
はい、うん、私はなんか起業というよりも、うん、まずその、はい、自分のことを分かっておくことがすごい必要なんじゃないかなと思ってて、なんか育児をするなら育児で全然いいと思うんですけど、はい、なんかちゃんと自分にとって大事なものを分かっておくこととか、はい、自分は本当は何がしたいんだろうっていうことを常に考えておくとか、そういうことをしておけばいざなんか起業しようとかって思った時に迷わずにブレずに、はい、うん、なんかいけるんじゃないかなと思います。
はい、そうですね、今の状況にありながら、はい、うん、自分とのこう対峙っていうのかな、
うん、あ、そうですね、が一番本当に大事だと思ってて、なんか起業ってそんなになんだろう難しいことじゃないんじゃないかと駆け出しなりに思っていて、起業っていうのはその会社を建てるとかではなくて、まあ、自分の事業を持つっていうことは、なんか自分の得意なこととかできることを他の人にまあ共有するっていうだけのことだから、なんか何より自分とこうちゃんと向き合っておくことが大事なんじゃないかなと思っています。
素晴らしいですね、はい、もう本当にもう芯のしっかりある
田
中さんならではの、はい、すごいすごい、
はい、うんうん、よいしょ。
田中さんにとってやっぱり、はい、なんて言うんだろうな、多くの女性が育児っていうことを理由に一時期お仕事を辞めちゃうと思うんだけど、うん、それをしなかったっていうことは、うんうん、田中さんにとってお仕事っていう、はい、うん、なんだろうな、場所っていうか、はい、うん、お仕事の存在っていうのかな、うんうんうん、っていうのが人生の中で外せないものだったっていう感じですか。はい、
そうですね、なんかそれもあります、うん、でなんか一人目の時は、うん、でもなんだろう、仕事もしたくないと思っちゃったんですね、初めての子供の時は。
そうなんだ。
そうなんですね。
産んだ後のそのハードワークの時ですか。
ハードワークの時に、うん、なんでこんなに働いてなきゃいけないんだ、うん、なんで一緒にいられないんだみたいな気持ちだったんですけど、うん、でその時のなんか悔いみたいなのが結構あって、一人目って結構みんないっぱいいっぱいになりながら、うんうん、割と丁寧にやったりするじゃないですか。
そうですね。
なんだけど、うん、その時期を私は知らないので、
あ、そっか、お仕事に行っちゃって、
そうなんです、お仕事に行っちゃってて、でその後は、まあ、なんかなんだろう、家計の状況的に私が働かないっていうのは選択肢になかったので、なんか仕方なくもうできることでとにかくお金にしなきゃみたいな感じで仕事を始めてたんですけど、でも、まあ、そうやって授業を始めてみると、やっぱり私にとって働くってすごい大事だなって思ったので、まあ、この2人目のこの時期に関してはちゃんと納得して仕事もしてたっていうか、はい、こんな感じでした。
そうですね、
おー、はい、頑張れ頑張れ頑張れ
本当に長い時間、ね、はい、娘さんにも付き合わせてしまって
とんでもないとんでもない、はい、すいません、はい、バタバタ、いやいやい
や、とんでもないです、はい、最後にね、PR とか告知とか、はい、あ、おかえり、お姉ちゃんが帰ってきました、
はい、はい、
ね、
PR
PR、はい、はい、
そうですね、今オンラインママ大学っていうのをやっていて、講師の方も募集してますし、
はい、
ぜひぜひもう募集してますし、はい、受講生さんも募集しているので、
そっちも気になる。
ね、ぜひぜひひとまずホームページを見ていただきたいなと思っています。オンラインママ大学って検索すると最初に出てくるので、
はいはい、ブログの方にもねリンク貼らせていただきます。
はい、お願いします。はい、ぜひぜひ。はい。うん
そうですね、はい、たくさんのママさんたちに活躍していただけるように、
はい、そうですね、はいはい、
では今日は長時間ね、はい、お嬢さんたちにもお付き合いさせて、は
い、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？2回にわたって田中さんのインタビューをお届けしました。独立してすぐに事業として成立するほどの成果を出せた理由を田中さんは3つ挙げておられました。人に恵まれたこと、やるしかない状況だったこと、そして自分ととことん向き合ってこれしかないという特技を見つけたこと。今起業準備中の方はぜひ3つ目の自分と向き合うというね、この作業をやってみていただきたいなと思います。ひょっとすると深掘りをしている間にね、あなたの幸せは起業とは関係のないところにあるっていうことに気づくかもしれません。次回のゲストは株式会社ロコッチ代表取締役の藤村のぞみさんです。どんなインタビューになったのかちらっとお聞きください。
凡人は自分の評価が低いのを恥じ、賢人は自分の力を使い切れてないのを恥じるっていう言葉があって、それがすごい印象に残っていて、で今その大企業でずっと働いている時に、まあ、正直自分のキャリアとして大してはなんか上にはいけないだろうなというのもあったし、なんかせっかく頑張って勉強してもその力を発揮できる日は来ないだろうなと思って、
その企業の中においては。
そうですね、でまあ、ちょっとそれもあってやっぱりちょっとその自分の力を100%出し切れる、仕事をしたいなっていうのも、
すごいかっこいいわ。確かにです。能力の高い方が企業の枠にとらわれたおかげで、なんていうか発揮しきれないっていうのはよくあることですね。確かに
大企業だからこそ、なんかリソースがたくさんできることになると思うんですけど、
確かに、
やっぱでも自分は残念ながらそのプ
ロジェクトになかったと思うので、そうですね、制限制約も多いでしょうしね。へえ、そうだったんですね。
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。